今日の御言葉でありますが、マタイの福音書の21章に、17節から少し長いんですけども、本日に祈ったり見ていきたいと思います。17節から21節まで、21節まで、5節目、3、はい。イエスは彼らを後に、都を出て、ベタニアに行き、そこに泊まられた。翌朝イエスは都に帰るとき、空港を開けられた。道端に神父の巣が見えたので近づいて帰ったが、他の他は何もないように気づかれた。それでイエスはその日に、お前の身はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまち神父の身は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いていた。どうしてこうすぐに地図の道が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、一時の木に裂かれたようなことができるからではない。たとえこの山に向かって動いて海に入るといっても、その通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものが何でも与えられる。それからイエスは宮城に入って、そして捕らえると、最初だけの長老たちが身元に消えた。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。誰があなたにその権威を授けたのですか。今日はですね、今日の御言葉を通して、私たちは祈りを捧げますが、祈りがどんなに素晴らしいものであるかを私たちは見ていきたいと思います。祈りというのは、クリスチャンが持つ経験の信仰生活なので、最も深く、かつ最も単純なその経験であります。まあ、新しく救われた人でも、その日から祈ることはあります。その日から、イエス様を信じたと、その日から祈りを通して神様が答えてくださるということです。ですから、この祈りは私たちの持っている、クリスチャンの持っている特権であります。祈りを通して神様と私たちが交わりをすることができ、私たちの願いを神様は知っていただけるということになります。もしクリスチャンになっていながら、よく祈るんですけども、祈りをするけれども、祈りの答えがあまりないというならば、それは不公平であります。それは全く疑わしい信仰生活だということができます。クリスチャンに祈りましたと尋ねると同時に、私たちは祈りが成就していますか、あなたの人生に祈りを通して神様が領域を広げてくださったかと私たちは聞かなければならないと思います。今日はですね、そういう意味において祈りを通して私たちはどんなふうに力強く祈ることができるかを見ていきたいと思います。祈りが聞かれる第一番目の秘訣というのは、真剣に祈らなければなりません。真剣というか、ですね、今日の御言葉では、具体的に求めなければならないと思います。ヤコブの2章、4章の2節を見ますと、あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることはできないと争ったり戦ったりするのです。あなた方が方のものにならないのがあなた方が願わないからです。このように書いてあります。ルカの福音書の10章の中に、イエス様に弟子たちが祈りを教えてくださいというときにこう言いました。イエス様は、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは聞かれます。叩くものは開かれますと、このようにおっしゃっています。この後、夜中にパンを求めてくる友人に、もう夜中だから私、麺をかけないでください。私は私たちの家族はみんな寝ているので、今から起きて、あなたにパンを与えるようなことはないとおっしゃいました。でも、その友人は、あくまで叩き続けるために、うるさくて仕方ないので、起き上がってパンを与えたという記事が出ています。それがイエス様が私たちに教えてくださった祈りで、あくまでも祈り続けるならば、どんな状況でも神様に祈るときに神様を起き上がってその願いを聞いてくださるというんですね。どんなに強情であったとしても、その起き上がってパンを与えるとおっしゃいました。 それが弟子たちに与えたイエス様が祈りの秘訣であります。ですから祈りの秘訣を第一番目は熱心に祈るということです。そして具体的にこれこれあれこれのこういうものをくださいと私たちは願わなければなりません。ですから私たちはお祈りをするときにその祈りが具体的であるか私たちはいつも考えなければなりません。ある人がチャーチン先生がお祈りをされたときにこういう祈りをしました。初期のください。自転車をください。いろんなことをくださったけども私に自転車をくださいと祈りをされました。そういうところが、何日経っても何回経っても、この祈りのこの自転車が祈りの自転車がやってこないんですね。どうして自転車をくださいと言ったのに天のお父様あなたはね私に自転車をくださらないのですかとこのように祈ったときにあの時神様がおっしゃったことはどのような自転車なのか何色の自転車なのか何のために使う自転車なのかそしてそれはあなたにとって必要な自転車なのかというもっともっと具体的に色も形もそしてどのような自転車があるかをその用途もその全てを具体的に抜け出したいとおっしゃいました。そして求めた時にそれを知られた時に求めたらすぐに自転車が与えられたというんですね。私たちはお祈りをする時に明確な目標を定めて祈らなければならない。これがイエス様のおっしゃったものです。イエス様が盲人で物乞いをしていたバルテマイに、このようにおっしゃいました。バルテマイをあなたは何を願ってしに来たのか。イエス様が私たちにおっしゃいました。全てのことをしていらっしゃるイエス様があえてバルテマイに語られたのはバルテマイを何をしてほしいのかとこのように尋ねられた。今日も私たちにお祈りを捧げる私たちに天のお父様はあなたは何をしてほしいのかともっと具体的に話をしなさいと祈りなさいと求めなさいと私たちに言っていらっしゃいます。ですからお祈りの第一番目は具体的に何を求めているのか私たちは神様に知っていただかなければなりません。第二番目はこのヤコブの論書を使った時にあなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることはできないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないものにならないのはあなた方が狙わないからです。第2番目はこれは悪いを求める顔をしているということです。クリスチャンは人のために祈ります。誰もこの不義に分を超えて祈るべきではありません。私たちが必要でないために祈る、必要の分を超えた多くのものを私たちは求めるときに神様の答えをくださいます。この悪い動機をよって求めるときに神様は私たちの求めをところを一切をはるかに知るところでありますけれども、それを私たちに答えることはできないんです。ですから、分を超えた祈りをしない、自分の信仰の領域を超えた祈りをしない、そして祈りを求めることでも、それは自分の欲のためにそれを求めないということが必要です。第3番目は、罪の許していただくために私たちは祈っているかということです。私たちはどんなに、この汚れが許されてイエス様を信じて、清いものとなったとしても神様の側から見て私たちを見たら汚れたものであります。ですからいつもいつもですね私たちは私たちのうちにある罪という問題をいつも祈っていなければなりません。詩編の66編の18節にもしも私の心に抱く不義があるなら死は聞き入れてくださらないと書いてあります。ということは、祈りが聞かれないということはですね何か不義があるのではないかとか、イエス様いつもですねお祈りをして何かを願うときに、知って犯した罪、知らずして犯した罪、その罪の一切をですねイエス様の十字架に委ねて本当に清い心をいただくように祈ります。そして何のこの責めもない清い心を持ったときに初めて神様にこれこれこれこういうものが欲しいんですと私は祈るようにしております。私はお祈りをするときに 罪の許しをいただいた祈りを捧げなければ、箴言の1章の28節には、自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白して、それを捨てる者は憐れみを受けると書いています。ですから、祈りが聞かれない、その祈りの内容が実現しないということは、必ずその内側に罪があるということです。そしてその罪は、実際に手を下した罪もありますが、私たちのうちに神様が、責めている罪に対しても、私たちは、不義として、罪として私たちは認めなければならない。神様が私たちに対して持っていらっしゃる、責めていらっしゃるその罪に対して、私たちは容易にそれを捨てるように、いつでも捨てれる覚悟を持っていかなければならない。ロマ書の7章に、このパウロが、私は罪を犯している、その罪が私の人生にしたくない罪を犯させているというこの意味です。7章から8章に入りますときに、でも幸いなことにイエス・キリストは私の罪のために十字架についてくださった。私は罪から解放されたと、ロマ書の8章の中にパウロが言っています。さらに、私たちはイエス・キリストを信じたとしても、いつも罪が私たちの人生の中に入り込む。私たちの心の中に罪の思いがやってきて、神様の前に祈りを妨害するということを知らなければなりません。ですから、お祈りをするときに、まず主の御名を褒めたたえて、イエス・キリストの十字架の罪許してくださったことを、本当に感謝して、それから私たちは自分の前に罪、この願いを、具体的に、差し出して祈っていかなければなりません。第9年の一章の9節に、もし私たちが自分の罪を言い荒らすなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての罪から、あらから私たちを清めてください。私たちは、私たちの中に神様が言われている不義、また私、神様が責めていらっしゃる私たちの罪、そしてまた私たちが日々犯している罪と、私たちの心の中に浮かんでくるその罪の思いをですね、私たちはいつもイエス・キリストの前に、悔い改めて出していかなければなりません。そして、罪許された者が、清い心を持って、真実な心を持って、神様に祈るときに、その祈りは神様は聞いてくださいます。ですから、どんなときでも、私たちの中に罪がないということが必要です。罪があれば、私たちは神の栄光を見ることができます。以前、1980年代に、京都の滋賀の方の委員会に行ってました。で、進学校出るときだから、神様に何か願い事をしたいな、まあ、頑張って進学校出たんだから、これから一生懸命あなたにお伝えするので、何かください、進学校出るのでくださいということをお祈りいたしました。ところが、そのときにですね、ふと思ったのは、真似してほしいな、黒い真似してほしいなということを言いました。でもそれは現実には絶対ありえない話です。誰かが真似してを与えてくれることはありませんでした。進学に行っているので働きもしてませんし、働いてもその少しのお給料をいただいても全部家に入れたんです。家族があったので、この自分の願いをですね、実現させることはできませんでした。ただ、神様が与えてくださるならば、神様にだけ仕事をしてくださるその力があるということを信じておりますので、お祈りいたしました。そして、ある委員会に行くときに、歩きながらですね、その祈りをして、現実には難しいなと思いながら行ってですね、その委員会が終わりしなにある、年老いた牧師先生が、あなたは進学校を出るみたいだけども、進学校を出るときに、私はそのお祝いとしてあるものをあげようと思う。そうしますとですね、私の心の中に、あ、これは万年筆を与える、いろんな人に万年筆を与えられる、黒い万年筆を与えられるかなという確信があった。 で、その先生がですね、そのうち大阪に行ったら、大体3ヶ月から4ヶ月ほどしたら、大阪に行ったら、そこに友達がいて、百貨店に友達がいてるから、そこで物色してくるよということをおっしゃった。それから選挙会に帰りまして、あ、祈りが実現する。祈って4時間も経たないけども、祈りが実現する神様が、それに私は祝してくださると喜んで、選挙会のスタッフに、今は以来、転任された田口健吾さんに告げたことがあります。それからもうずっとですね、三角形を落としましたときに、完全にそれ忘れたのです。もう与えられるもの、願っているものは何であったか、与えられるという確信もですね、なかなか思い出さないというか、忘れていたわけです。そします。突然電話がかかってきました。その牧師がですね、あ、今日ですね、大阪に行くことになりましたので、時間取ってくれないか。あなたに約束していて、いてた進学校を出た時の記念として何かをプレゼントを与えたいので、時間をください。ということをおっしゃいました。で、その時にですね、すぐに横にいた姉妹にですね、あ、もう、あ、祈ったのその万年筆が出る、まあ、万年筆が与えられるとか与えられないというのは先生はおっしゃりませんでした。とにかく何か与えてあげようということでした。もうこれはですね、私にとっては神様が牧師先生の心に働きかけて進学校の卒業の時に記念として黒い万年筆をくださるという確信が出ました。そして喜んで、牧師先生に会ってですね、いただきましたのが黒い万年筆だったんですね。まあ、1977年に香港に行った時に黒い万年筆を失いましたが、取られたので、それからそれがずっと修正しておりました。で、それから進学校出て神戸に行った時にですね、その万年筆がずっと使って今はですね潰れましたけども、メッセージを書く、家庭集会のメッセージを書く万年筆として、それは重宝いたしました。このように、そのようにお祈りをするときに自分の思いではなく、神様の前に願い事をするときに自分の分を超えたものでなく、そして、誠実に祈るときに神様は確かに聞いてくださいます。そして、その真似してもらうときですね、どうせ祈るならば、もっと上の根の張るものから頼んだらよかったなと考えました。でもその時は、その国産のマネスが本当に用いられたことを今でも覚えています。ヘブル書の11章の一節、朝パソコンの準備があるのところで、これを書いてあります。ヘブル書の11章の一節を読みます。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。ですから、私たちの持っている神様から与えられた信仰というものは、ないものをあるもののように呼び出す、まだ夢と幻を持っているならば、それが現実になるという力を持っているんですね。素晴らしい神様は私たちにプレゼントを与えてください。その信仰というものをもっともっと私たちは働かなければならないと思います。祈りにおいても、また癒しの技をするときにおいても、まあいろんな伝道をするときにおいても、私たちはその信仰をですね、縦横無尽に働かさなければならないと思います。ある時ですね、ですね、一箇所見ましょう。マルコの福音書の11章の12節から3節をお読みしますと、この中はですね、この御言葉は、もし信じるというならば、信じる者は山を動かすことができるという御言葉です。ある宣教師がですね、日本に来ていました。で、田舎に住んでおりましたので、大きな山があって、山の向こう側に町があったんですね。で、聖書の中には、もしできると信じると、信じるならできればというのか、信じるものはこれはできるということを信じていました。その宣教師のご夫婦はですね、この山で祈りができない、 マジに伝道して地に出かけるの出るか地に行くんだけど、そのマジが見えない。で聖書を開いた時に生が動くということを知りました。で二人で何年も何年もですね、もうその山が動く山が動くということをずっと山を動かしてください、山を動かしてくださいと神様にお祈りしているんです。でそこの宣教師を訪ねる牧師がですね、ある牧師先生がそれを聞いてね、そんなバカなことがあるか、早さ向こうにあるマジがあって、その手前に大きな山があって、山が動かされることはないということをないだろうとそのように考えていました。でもある時電話いただきまして、先生山が動きましたよ、町が見えなかったんですと言って電話がありました。そして連絡があるんです。で僕さんが言ってくると、確かに山はなくなった。なぜなくなったかと言いますと、その山が削られて造成されて、そして向こう岸の向こうの町が見えるようになったそうです。まあ、私たちはこの話を聞くと、本当にですね、偶然ではないかと思うんですけども、でも聖書はですね、もし信じるならば神は栄光を見せてくださると約束してくださいます。ですから山も動きますし、ある意味においては神様が御心ならば、私たちをして海の上をペテロのように歩かせてくださる季節もですね、起こりうると私たちは信じなければなりません。ヘブルの11章の1節を読みしますが、もう一度読みしますが、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるというんですね。望んでいる事柄、私たちが夢を描いて夢幻を描いたならば、それがなると信じ、そして意思に従いについてもそれがなると信じるなら、それは現実に起こるというんですね。で、目に見えないものを私たちは今度は確信しなければなりません。よく祈りをするときに、この私たちは祈り続けるということを言われると思います。最後はですね、祈り続けなければなりません。手に何の印がなかったとしても、そして手にですね、何のこの力もですね、やってきたという確信がなかったとしても、私たちは信じて続けなければならないんです。ルカの福音書の18章の中に書いてありますので、ちょっとお読みします。ルカの18章、知ってるか。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人と思わない裁判官がいた。その町に一人の弱者がいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人と思わないが、どうもこの山はうるさくて仕方ないから、この女のために裁判してやることにしよう。でないと、ひっきりなしにやってきてうるさくて仕方ないから、とこのように書いてあります。ここで、いつでもどんな時でも祈るべきことを教えるために、イエス様はこの例えを話をされました。ひっきりなしに裁判官が言っていることはですね、放っておいたら、ひっきりなしに言ってうるさいので聞いてやろうと。このように裁判官は言っているんですね。神は神として恐れず、そして人を人として恐れないような裁判官でも、そのように何度も何度も来られて訴え続けるならば、その訴えはやってやろうとこのように言っています。ですから私たちがお祈りするときに、ある意味においては熱心さが必要です。神様に熱心に、神様これでもまだ聞かれないんです、まだこれでも、この状況でも私は信じていますというふうに、私たちは熱心に神様に求めなければなりません。このように、ルカの18章の御言葉にあるように、ずっと祈り続けることが必要で、私たちは祈ることにおいて、すぐに諦めやすいもので、でも神様が私たちの祈りを通して、本気度といいますか、本気でそのことを願っているのか、願っていないのか、 何年かかってもそれをずっと信じ続けないといけないかと確認するために神様は私たちを試していらっしゃいます。でも私たちが自分でできるかもしれない。でも自分の力でしても神様の力は力を見ることができます。自分の力でしたとしても結果良くならないことが多いです。ですから神様の前にどんな些細なことでも自分の努力の範囲の中にある出来事であっても祈りによって神様の力を私たちは見せていただかなければなりません。その熱心さをですね、私たちは、今日持つようにしてまいりましょう。これにしてまず具体的に祈ることであります。熱心に祈ることであります。そして神様の前に本当に具体的に祈ること、具体的なものを祈ることと罪なきものとして私たちは祈りを神様に捧げていかなければならない。このようにしたときに私たちの見ている山というのはある意味では聖書ではこれは問題であります。私たちの人生にある問題が、山が動く、その問題が取り除かれる、その奇跡を私たちは体験するものでなければなりません。改革したときに大きな問題も起きました。改革してもう何十年経ちますが、いつもですね、教会というのは経済の問題が多かったと思います。で、最初の年15万で始めて、10年間15万でしたね。家賃が15万で、2年目の今度は家賃が30万で、ここはですね、大体返済をして全部なくなりましたが、1000万ほどかけた建物であります。でも最初ですね、小さな問題ありました。もう小さなものであって、なかなか家賃をですね、支払う。で、2回目のこの会談の時は、もう大変な状況で、祝福されているんだけども、人はやってくるんだけども、経済がうまいこといかない。家賃が高くて、駅の前で始めましたので、非常に10年間難しかったです。でも人は来るけども人は出入りするし人はどんどん救われていくしまた洗礼者を与えられるけども経済でうまいこといかないということがずっとありました。で、どっちを天秤にかけてですねどっちを優先とすべきだろうとその時考えた時に霊のものを撒いているならば肉のものを刈り取ることが霊的に神様が御心にかなうならば必ず満たされるということを思っております。で、10年間ずっとですね、もう今年も、今年も赤なんです。で、来年も赤、また3年のちも赤なんです。それを10年続けた、ですね、こっちの回廊に入った時に奇跡が起こりました。買うことができない赤が続いているので、この場所を、いい場所があるけども、これを取得することはできない。そうしましたら、道が開けてですね、本当に不思議な方法を通して、これを買い求めて、職員でこの場所を買い求めることができたんですね。ですから、神様がどうにかしてくださると信じて、もう10年、また20年近くですね、祈りましたが、本当に神様がそれに豊かに応えてくださいました。で、ある時ですね、この悟りが与えられたのはですね、神様は私の人生を改変してくださる、神様は私たちの人生を改変見る権利は義務はありません。でも私たちがあくまでも祈り続けるならば信じ続けるならば神様は私たちの人生を改変してくださる。そして神様はですね、メインは死んでからのうち永遠の命を持っているか持ってないか、死んだ時に天の右に帰れるか帰れないかということを第一番目に考えていらっしゃる。第二番目に考えていらっしゃることは、私たちが求めるならば、私たちはこの地上でも神様の業をすることができる、この二番目のことを求めていらっしゃる。第三番目に求めていらっしゃるのは、豊かな生活を私たち神様を信じるときにしていることを神様は喜んでいらっしゃるということがありました。ですから地上で何を求めても もしそれが御心にかなうならば、どんな生活もできるんだ。どんな人生を歩もうとも、祝福された人生を歩もうとも、どんな人生を歩もうとも、神様は私たちの人生を実現することができるんだということなんです。でそのことを私は悟った時に、もう楽になりました。楽になったというか、もう全てのものは、あ、神様が満たしてください。物質的なものは全部神様の領域の中にもう満たされて、十分にそれは与えられているということをですね、途中で知ることができます。で、聖書を見たときに、物質的なものはもう問題ない。この次は霊的なものです。神様は全ての魂が救われることを一番の願いとしていらっしゃいます。私たちは、もし物質的なものがもう満たされていると信じるならば、次は私たちは霊的なものを満たすように努力しなければならないと思います。求めれば何でも叶えてあげる。物質的なものは当然なことだから、霊的なものも全部私たちの手の中に祈りを通して求めるならば、それを与えようと神様は私たちに言っている。私たちは祈りを通してどんどん自分の領域を広げなければならない。物質的な世界の領域を広げなければならない。また霊的な領域もどんどん広げて、もし御心ならば、海外を使わせて私を用いてくださいとも私たちは言わなければならないと思います。先週ですね、ペンテコステが言ってまいりました。イスラエルがユダヤ人たちがリバイバルしなければ、この異邦人の教会はリバイバルしないし、イエス様はいらっしゃらないから、神様の御心、この計画の中に私たちを組み込まれているから、ぜひユダヤのために祈ってくださいということで言いました。 45% の方が1948年にイスラエルに入植いたしました。それからどんどん入植者が増えて、今 45% になっているそうですね。アメリカに多く、そしてロシア、ヨーロッパにもですね、またたくさんのユダヤ人たちがいてるそうです。で彼らはキリスト教会に対して反感を持っているそうですね。自分たちは初代教会から、日本人の教会から締め出されたという反感を持っているそうです。そして今はキリスト教は、どんどん手を差し伸べているそうですね。私たちもそういう意味においては、彼ら 55% のユダヤ人たちがリバイバルされて、そして 100% のユダヤ人たちがみんなリバイバルされて、イエス様を信じるときに、イエス・キリストを信じたときに、神様の時が来て、イエス様が再起なさり、私たちも天に引き上げられるんだということを、私たちは信じなければならないと思います。ユダヤのために、イスラエルのために、なおなお私たちは祈らなければなりません。ユダヤの周りにはパレスチナ人がたくさん住んでいますが、ほとんどのパレスチナの人たちはみんな死にます。パレスチナという名前もですね、ユダヤの国はイスラエルという国になりました。イスラエルという国がパレスチナと命名されたのはローマ帝国のローマ皇帝がしたそうですね。ローマの皇帝がしたそうですね。この史上から AD70 年ローマは彼らを滅ぼしました。イスラエルを滅ぼしました。そして彼らは地域バラバラになって世界に散らされました。もうイスラエルという名称を残さないために、ユダヤの名を残さないためにローマ皇帝に書いてあるのはですね、パレスチナという名前をイスラエルという名前を使わないようにという努力をなしてパレスチナという字を作ったそうですね。ですからもともとイスラエルはユダヤ人のものであり、パレスチナ人のものではなかったけども、ローマ皇帝の書いてあるはそのようにしたそうですね。そういう歴史の中に私たちは組み込まれて、神様の歴史の中に、計画の中に組み込まれていることを考えるときに、私たちはなおなお、ユダヤのためにも祈らなければならないと思います。自分たちのために祈るんですけども、自分たちの道を越さないように祈るんですけども、私たちはその祈りの中にユダヤの名前も、またイスラエルの名前も、そしてパレスチナ人たちの囚われている人たちのためにも祈っていかなければならないと、このように確信いたしました。今日ですね、祈りなさい、そうすれば神の栄光を見ると言ったではないかというイエス様がおっしゃった通りに、私たちは祈りを通して神の栄光を見る一人一人になってまいりましょう。お祈りいたします。 愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。ここに選ばれた、また世から離れた人たち、兄弟姉妹たちがいらっしゃいます。どの彼らの祈りを通し、私たちの祈りを通して、人生が全く変えられた。そしてまた人々を変えることができ、またイスラエル、ユダヤのために祈ることを通して、神の御心が実現したという、そのような確信を祈りを通して与えてくださいますようにお願いいたします。祈ることができるように私たちを清めてください。祈ることができるように私たちの祈りのこの目標を定めさせてください。また祈りすることができる、祈り続けることができるように聖霊様の力を与えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝してお願いいたします。アーメン。